ボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林財です。さて、今日も聖書の言葉を通して、神様からの語りかけを聞いてまいりましょう。今朝の聖書の箇所は、詩編106編の続きでありまして、24節から39節のところです。では、まず、主の御言葉を聞いてまいりましょう。
詩編106編24節から39節。しかも彼らはたっと位置を蔑み、神の御言葉を信じず、自分たちの天幕の中で不平を言い、主の御声を聞かなかった。それで主は彼らにこう誓われた。彼らを荒野で打ち倒し、その子孫を国々の間に投げ散らし、彼らを地にあまねく撒き散らそうと、彼らはメリバの水のほとりで主を怒らせた。モーセは彼らのゆえに災いを被った。彼らが主の御霊に逆らったとき、彼が軽率なことを口にしたのである。
さて、今日は使命を全うするという主題を主からいただきました。実はこの24節から39節のところは、あまりですね、恵みをこう感じ取る、そういう言葉がありません。ストレートにですね、味わってまいりますと、いかにイスラエルの民があちこちで、いろんな神様に対する不信を、あらわにし、そして神様を信頼できないがために神様との関係が破れていく、非常にですね、そういう悲しいいろんなエピソードが盛り込まれているからでございます。でも今日注目したいのは、この中の106編の32節です。彼らはメリバの水のほとりで主を怒らせた。彼らをかばったモーセは不幸を負った。非常にですね、印象的なその言葉は、モーセが彼らをかばったせいで不幸を負った。一体これはどういうことだったでしょうか、ということです。彼らはもちろんイスラエルのためであります。神様に祝福をいただいてですね、エジプトから奴隷の苦役から解放された。でも、荒野の旅はなかなか厳しかったし、いろんな危機もありました。危険もありました。現実的な必要もありました。その中でいろんな上、また、乾き、そうした問題を本当に訴えながら、でもそれを素直に出すことができずに、求めることができずに、文句を言ったりしながら、結果的には主を怒らせることになってしまったのです。メリバの水っていう、このメリバというのは争うということでありますが、この通りで主と、ね、主に建てられた器を争う、まあ、そういうですね、事柄が起こってしまった。まあ、結果的にですね、またモーセは神様の前に立ってイスラエルの民を守ろうとするわけでありますが、結果的にモーセは不幸を負った。どういう不幸だったか。実はこの時にはっきりと神様が宣言されたことがあるのです。モーセとアロンよ、お前たちは残念ながらカナンの地に入ることはできない。そうです。モーセはイスラエルの民をエジプトから連れ出した。そして、アラの旅をして、カナンへ導く器だった。カナンに行き着く。まあ、そういう時にですね、一番大きい喜びを彼は味わうに違いありません。このために私は生きてきたんだ。そういう達成感であるとか、やりがい、ね、生きがい、まあ、そうしたものをですね、一番感じ取れる、そういうですね、時であったかと思います。しかし、残念ながら、この、ところで神様はモーセに対しておっしゃるんです。お前たちはカナンに入ることはできない。結果どうなったか、彼はなおもイスラエルの民を導き続けていったんです。そして、なんとあのカナンの地を見渡す、まあ、そういうですね、ところまで来た時に最後彼自身の生涯を終えていくのであります。私はここを本当に黙想しながら、祈りながら、一つのことをしっかり深くね、主に教えられたのです。今朝のメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白しましょう。はい。主を信頼して、自らの使命を果たそう。モーセはどうしたのか。ね、お前はもうカナン地に入れないよ。ああ、そうか。もうそんなんだったら私はいいです。もうリーダー辞めますとほっぽり出したのではありませんでした。モーセはそういったことでいじけてしまってですね、もう自分の務めを投げ出すような人ではありませんでした。そうです。彼はなおもカナンの地を目指しての旅路を人々を導き続けていったのです。また取りなし続けていったのです。エジプトから出た人々が本当にカナン地行くことができるように、結果的には40年もかかった。結局世代が1代変わってですね、古い世代が一掃されて新しい世代になって、 カナン地に入っていくわけでありますが、まさしくですね、これは古き人を脱ぎ捨てて新しい人を着るという世界とこう重ね合っていく部分でございます。でもそういう中で何を彼はしたのか。うまくいかなかったでしょう。ね。非常に不本意だったでしょう。私が連れ出したのに、私が導いたのに、私はこんだけ功績をしたのに、なんで私があのカナンの地に彼らと共に入れないんでしょうかと神様にブーを垂れることはなかったのです。不平不満を言うことはなかったんです。彼は粛々と淡々と自らの使命を果たしていきました。なぜでしょう。それは主を信頼していたからです。結果彼は残念ながらカナンの地に入ることができなかった。しかし、どうなったんですか？イスラエルの民は、そうやって主を信頼して歩み続けるリーダーによって、神様の前に恵みを得ました。結果、今日の箇所ではありませんけど、44節にはこう書いてあります。主はなお、災いにある彼らを顧み、その叫びを聞き、彼らに対する契約を思い起こし、豊かな慈しみに従って思い直し、彼らを虜にしたすべての者が彼らを憐れむようにと計られた。結果的に神様はいろんな右翼の中でまた揺れていくいろいろ文句を言うそういう民に対してなおも憐れみをまた慈しみをそして思い起こし約束したんだからと誠実にそれを守り行いまたもう困難はと掘り出そうかというのを思い直しいろんな計らいを粋な計らいを与えてくださった。結果的に彼らは最後モーセの後継者であるヨシアによってカナンの地に行き着くことができたのでありました。さあ、今朝本当に神様の前に覚えたい、ね、恵みのメッセージがあります。それは何か。それは私たちが自らの使命を全うするということであります。神様の前に与えられた使命を全うしていく時に神様はもうこのことはあなたにはもうダメですというね、そういうモーセに対して非常に厳しい、まあ、祭壇を、裁きをなさった。そういう事柄を、本当に私たちを見るときに、せっかく頑張ったのに最後の最後自分はそのメリットを受けられないのかもしれない。そういった事柄で揺れてしまう。これが多くの人たちの現実であろうかと思います。私自身もそういうところがあります。結果私が得られないというのはなんか虚しいじゃないか。頑張ったね、ことが甲斐がないじゃないかっていう具合に思ってしまう。でもこれは非常に弱い信仰のあり方だと言わなければなりません。主を信頼するということは、ある意味で自分自身の分を全うするということです。そしてもうちょっと言うならば、神様が本当に願っていらっしゃることを果たすことが私たちの使命ですから。ということは神様が一番願っておられることに徹していく。これが信仰者の歩みだと言わなければなりません。もちろん自分自身がカナンの地、素晴らしい成果を得ることができたら、それは感謝のことでありましょうか。もし、よしんばそれに至らなくてもです。それを感謝する、喜ぶ。そういった思いで仕えていくということが非常に大切なのでございます。ちょうど一年少し前でありましたでしょうか。一人の器が主の前に召されていきました。その先生も、いろんな人生の戦いがありました。牧師としてもキリスト教会の中にあいても、いろんな戦いがあって、傷を受けたりまた傷んだりしながらもただ主だけを信頼しながら歩んでこられた。そしてまあその教会は本当に堅実な教会でありますから、コツコツとですねお酒を貯めて、そして、そういう中で街道建設へと向かおうとなさっていた、その矢先でございます。主が召されたのです。今その後継の先生が、統治を引き取りですね、そして今新街道に向かって前進していらっしゃるわけでありますけど、ふっとね、心によぎるんです。ああ、もうちょっと長く生きてください。あと1、2年ね、長く生きてくださったら、先生もその街道の建立を見ることができて、本当に喜びを持ってですね、死ぬ前に凱旋できたんではないかしらと思ってしまう。しかし今日の言葉を読みながら私自身は思いました。ああ、先生はモーセだったのだ。そして本当に民を導くことに使命を覚えて、そして神様の前に歩み抜かれた。カナンの地に入れなかったけれど、そこを見据えながら、祝福を本当に喜びつつ、主の前に全うしていかれたのだ。往々にして、その一番大変なところを担う器は、その果実を得られないということが現実に起こります。奴隷解放を本当に現実化していく、社会的にですね、まあ言うならば、行き渡らしていく、そういう働きをした公民権運動というのがあります。マルチン・ルーサー・キング・ジュニアという方がですね、本当にその使命を持って、会社の前に使っていった。そして黒人の奴隷解放が本当に100年も前にあるのに、 現実は何も変わってない。それに対してですね、現実を変えていく、いわゆる慣習法というものをですね、もう抜けていく、もうそういうですね、働きをしていった。結果的に彼は、そういったですね、働きを通して、妬まれましたし、憎まれましたし、脅されました。ついには、凶弾に倒れて死ぬんです。でも、そういう中で、彼自身が最後の、これは、教会でのメッセージをしたときです。彼は言うんです。私も空の地が見える。空の地においては、もう黒人も白人もない。みんな本当に仲良く、楽しげに遊んでいる。私はそこに入ることはできないかもしれないけれど、しかしそれが見える。まさしくモーセのように、もう予言的なですね、メッセージをして、彼はその生涯、最後の日を過ごすのです。そしてその直後、彼は銃弾に撃たれて亡くなりました。ある面、確かに彼氏が言ったように、自分自身がカナの地に入ることができない。本当に黒人と、ね、白人が平等に暮らす。まあでもそういった事柄が見えると語りながら、自分自身の使命を彼は全うしました。なぜでしょう。彼もまた主を信頼していたからです。神様に用いられている私自身に果たすべき役割がある。果たすべき使命がある。それを全うすればそれでよし。神様の思いが現実化するからだ。その時から50年ほどの時を経て、オバマ大統領という、黒人のですね、大統領がアメリカに誕生しました。それを見ることができなかった人がもう大半です。でも、私はその姿を見ながら、あの、マルチン・ルーサー・キングが語ったあのカナンが見えるというですね、メッセージを思い起こしたのです。そうです。彼自身がその時代に、その時に、粛々と、淡々と神様の前に仕えたゆえに、神様は素晴らしいカナンの地を開いていってくださっているのです。愛する皆さん、あなたの人生にも、自分自身が願っていること、望んでいることがあるでしょう。それが全部叶ったら素晴らしい。もちろんそうです。でも一番大事なのはね、あなたが今日自分の使命を果たすことです。神様から託された自分自身の役割をきちっと果たしていくことです。実はその中に本当に素晴らしいものが神様にあって生み出されていく営みが織りなされていくのです。今日も死ぬ前に心を引き締めてですね、このモーセに習って、モーセがそういうね、本当に不幸を負った、残念なね、言うならば結果があった。でも彼は変わらなかったんです。神様が良いお方で素晴らしいお方で民を導いてくださることはいささかも疑ってなかった。そして彼はリーダーとして役割を果たし、全うしたのです。私たちも感謝のもの、良き思いを受け止めて、本当に主の託してくださった使命を果たしていくものとなりましょう。一言祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。2019年もこうして導いてくださって、この1月スタートさせてくださったことをありがとうございます。神様、このお連れになったお一人お一人が今主の言葉を聞きました。それぞれにあなたが使命を託してくださった。それをしっかり受け止めて前進するものとならせてください。主イエス様の皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。